もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン時事総論です。最初に年齢を教えてください。
はい、
64
歳です。
64歳。結婚してます、
はい、結婚してます。
ご主人何歳ですか
?69 歳です。
69歳。お子さんは
娘が3人おります。
それで今はご主人とお二人で暮らしてるんですか。
はい。
はい、わかりました。
はい。
それでどんな相談ですか。
私の94になる母のことで相談があります。
はい、94歳のお母さんは今一緒に住んでんではないんですね。
はい。施設で暮らしております。
はい。どういうことですか。
自分ではしっかりしてるつもりなんですが、
はい。
だいぶちょっと認知がかってまして、
はい。
いろいろな問題が出てきてるんですけども、
はい。
私も体調があんまり良くなくて、
はい。
あちこちちょっと病気が出てきたんですよね。
はい。
首のヘルニアとか、
はい。
肝臓にちょっと今腫瘍ができてて調べてる最中です。
ということは、あなたは今64歳で、
はい。
日常生活には差し障りは出てるわけですね。
そうですね。今は仕事もしないで家事だけやってます。
あ、家事は続けてられるわけですね。
はい。
それで
94の母親なんですが、
はい。
今までは病院行くでも何でも主人が仕事を休んで連れてったりしてたんですが、
はい。
こっちの言うことを全然聞いてくれないもんですから、
はいはい。
主人も怒っちゃって、
うん。
今車でも30分以上かかるところにいるんですが、
はい。
なるべく車で10分ぐらいのところに来てほしいと。
引っ越して来てほしいっていうことね。
そうです。施設を変えてほしいということなんですよね。
はい。
そういうふうに話してるんですけど、全然一向に話が進まなくて、自分の主張だけ言うんですよ。
はい。
私も調子悪くなったせいか、なんかもう爆発しそうなんですよね。
こっちももう精一杯になってきてるっていうことね。
そうなんです。自分の子供も、次女と三女が3年ほど前に急に結婚しちゃって、子供を産むことになったもんですから、今度そっちの方もお願いができちゃって。
ああ、両方来るわけですね。
そうなんです。
子育てのサポートと親の介護と。
はい。それでこれから先、まあ、94という年から言ったら、
うん、
あと何年間なんだろうなっては思うんですけども、
うん、
どうやって母親と付き合っていけばいいのかなと思っているとこなんですよね。
大変な苦労ですよね。
それでよその人はこうだとかああだとかって言われて、
うん、
私はそれはできないよって、そんな高い年金もらってるわけじゃないし、生活ギリギリですから、
うん、
そういうのはできないって母に言うと、
うん、
あなたは冷たい人間なんだねって言われちゃうんですよね。
それで冷たい人間なんですねって言われた時にあなたはどういう反応するわけ？
何にも返事しないで黙ってます。いちいち返すのも疲れちゃって。
うん、なるほどね、うん、もう94になると人によって違うでしょうけれども、
はい、
話をしてもわからないということをあなたの方がわかる以外ないんじゃないのかな。
そうですか。
まだあなた64でしょ。
はい。
64歳っていうのはまだいろんなことは柔軟性があるから、人と話してるときに、
はい、
もう言うことが分からなくなった、けしからんという、そういうふうになってないんだよね。
そうです。
それで孫の世話もできてるわけでしょ。
はい。
だから見方を変えてみれば、孤独でもってもう人生生きる希望を失っている人がいる中で、お孫さんもいれば、
うん、
ご主人もいれば、今孤独じゃないわけでしょ。
そうですね。次女と三女が結婚して孫まで作ってくれると思わなかったので、
うん、
とっても幸せなあれだなって思います。
視点を変えれば、
はい、
とっても幸せの人生なんですよね。
そうです。
だからあなたの場合は 調子が悪いと言いながらも一応孫の世話もできてるわけでしょ。
はい、だからはっきり娘たちにも具合悪いから今日はダメですってはっきり言えたら私もいいんですけども、
今あなたものすごい大切なことを言った。どういうことかっていうと今私できないんだよっていう言葉なんですよ。
はい、
この一言が言えないで無理をしてやろうとしてみんな自分の人生が破滅していく人が多いんですよ。人生最大の武器の一つはね、
はい、
私にはできませんっていうことなの。あなたその人生最大の武器を捨てようとしてんだよ。
母親に、
うん、
私が子供を産んだ時に、
うん、
手伝ってくれみたいに頼んだ時があって、
うん、
その時にあなたは1時間何本を出してくれますかって言われたんですよね。
うん、
すごくそれがもう私のもう心の中にあって親に頼めない自分でやらないといけないと思って自分で3人育ててきたんですよ。
うん、
そうやってやってたから自分の子供にはそんなことは言いたくない、できる限りのことはしてあげたいと思って、
うん、
それがもうそうやってやってしまう羽目になっちゃったんですよね、きっとね。うん、
そうすると結局ね、うん、
はい、
できませんって言わないで、
はい、
無理してやってきた。
うん、
その無理が体の調子をはじめとしていろんなところに出てきてるんじゃないですか。
わかります、その通りだと思います。
それで今日の相談というのは94歳の母親との関係で苦労している、はい、私はどうしたらいいんでしょうっていうことですね。
はい、
はい、わかりました。今日はあのスタジオにですね、心についてのエッセイストとしておなじみのマドマデル愛先生がいらっしゃっているので伺ってみたいと思います。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくどうぞ。ちょっといくつかね、わからなかったところがあって、
はい、
10分以内にのところに来てほしいって言ったのはお母さんがそう言ったんですか。
いえ、私と主人と2人で話を進めてるんですけども、
うんうん、はい、
なかなか私たちの提案したものは今まで全部ノーなんです。
うん、なるほど、はい、そうすると30分もさ、そんなに遠くないよね、普通の考えで言うと。よく
主人もう69になって運転がちょっと怪しくなってきて、
うん、
結構あの通うのが大変なとこなので。
あ、そう。
今アルバイトを主人も2つしてますから、
うん、はいはい、疲れてるわけだよね、だからね。
そうなんですよね、はい、だからなるべく運転させたくないな、うん、近くがいいなって私もだんだん思うようになってきてたんですよね。
あ、そう。あと加藤先生が今おっしゃったように、
はい、
私にはできませんって、できないということを言わないと、
はいはい、
人生壊れるっていう話はしたと思うんですよ今。
はい、
だからこれこそ30分以上毎日行くことはできなくても週に何回かだったら行けるかもしれないじゃない。
はい、
だからそこら辺の具体性が感情的な、ああ嫌だなっていう気持ちと一緒になっちゃって、
はい、
今回の話整理されてない気がするんですよ、具体的なプランと。
わかります。
うん、そこがすごい分かりにくい複雑な雰囲気が漂う原因だって気がするのね。それ例えばですよ、僕が一番心配してるのは、はい、実はあなたの肝臓の腫瘍がなるだけ何もないようにって祈ってるわけよ僕は今ね、
はい。
それでもしやっぱり、あ、全然ちょっとしたポリープで問題ありませんでしたって言われたら、
はい、
また状況変わるような気がするのよ。
うん、
だから今ナーバスになってる気がするのよ、いろんな意味で。
私自身がですね、
うんうん、そうそうそうそう、はい、だからナーバスな状態で今どういうプランがいいかっていうことをお尋ねされるのているのではなくて、
はい、
もう私を助けてくださいっていう気持ちだと思うの。
わかります。
それでなんでそんな失礼なこと言うかっていうと、
はい、
そう思っちゃった方がなんか肩肘張らないで正直に問題見つめられるかなって気がするんですよ。もういっぱいだよ、自分の心配もあるし、旦那さんも仕事もあるし、はい、お母さんのわがままを聞ける状況じゃないんですよ。
そうですね、
うん、助けてくださいっていう状態よ。だから
あの母 母の方になんかこうしてああしてってこう言われたら、できないものはできないってはっきり母にも言った方がいいんでしょうか。
もちろんそうです。優しく、
優しく、
そうです。人間って弱い時、自分を守るために正当化しなくちゃいけないから、はい、言い方が逆にきつくなるんですよ、優しい人ほど。そうするとまたトラブルが起きるんですよ。言いにくいことを優しく言うっていうのがとても大事だと思う。だから金銭的にはお母さんいくらまでだったら出せるよ、時間的にはお母さん週にこのぐらいだったら私頑張ってこれるよ、そして自分の意見を通すっていう、そういうお母さんとの付き合い方をしなければ、
はい、
あなたが潰れちゃう。だから加藤先生は、人生で大事なことは私にはできませんという言葉である。同時にね、私は知りません、私はそう思いません、私は私なんですという最後の言葉が必要なんです、はい、お母さんに対する責任はあなたには多少はある、娘として。しかし、はい、私は私なんですという責任があなたにはあるんです。それを避けちゃいけないんです。
わかります
ね。
今お話しして、
うん、
頭の中がスーッと晴れたような気がします。
はい、大変優しいから、たくさんのものを配慮があるから大変だったと思う。だからあなたが今ここでそう言っても誰もきっと非難しないよ、はっきり言えば。はい、それだけのものを僕は積んできていると思う。
そうですか。
うん、
はい、
だからね、お母さんを突き放す必要はない。でもお母さん、私はお金ここまでしか出せないよ、ここまでしか来れないよ、そういう中でできないことはできない、でもできる範囲ではもちろんやらせてもらうよ、やりたいよと、その視点で実際のプランニングを行ってみてほしいなということなんです。
わかりました。
はい、ね、加藤先生にもう一回聞いてみましょうね。
いい話伺いましたね。シーベリーという人は、人間の唯一の義務は私が私自身であることって言ってるんですね。
はい、
それ以外の義務があなたがあると思っているだけですと。
はい、
でなぜそうかっていうと、そこまで言うと初めて優しさが出るから、自分にできることをみんなするわけですよ。ところがそのことをはっきり言えない人は、自分にできることは何かなっていうことを考えないんだよね。
はい、
さっきも言ったように視点を変えれば、あなたの人生は素晴らしく恵まれてんです。おそらく私にはそれはできませんということを言えば、
はい、
視点がガラッと変わって、自分は恵まれた人生を生きてるんだっていう、そういう視点も出てくると思いますよ。
そうですね、すごくお話しして見方が変わってきました。
これからも64歳、まだ若いです。
はい、
素晴らしい人生を送ってください。
はい、
はい、
ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、失礼いたします。ありがとうございました。
私にはできません。それは人生最大の武器です。なぜならば、自分がすることが分かってくるからです。